ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の幅崎玲子さんにお越しいただいています。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてさて、今回は7月第5週の金曜日ということです。はい、来週は8月に入って夏も最も暑い時期を迎えますね。
はい、もうね、これ以上暑くなるかと思うとおとましくてぞんぐりしますね。
おとましくてぞんぐり。あ、これは確か、まあ、おとましは恐ろしい、はい、恐ろしくてぞんぐりゾッとするっていうことですね。
そうですね、方言の方がね、なんか実感が湧きますよね。
そうですね、本当にぞんぐりします。さて、今月は遮熱をテーマにお話をしていただいているのですが、直射日光をいかに防ぐかっていうことでしたよね。
はい、その通りです。あの、遮熱はあの熱がね、伝わるのを防ぐっていう意味で使われる、うん、断熱とは少し意味が違うということもね、お話をしました。
はい、
そこで必ず出てくるキーワードとして輻射っていうね、言葉もありましたよね。
はい、輻射という言葉結構出てきましたよね。太陽光の赤外線と呼ばれる電磁波が物体に当たる、その表面に熱を発する、
はい、
日が当たると車のボンネットが熱くなってしまう現象がそうでしたよね。これが輻射熱って言うんですよね。
はい、そういうことです。これと同じ現象が私たちのね、体の表面でも起こってるわけですね。
うん、
ボンネットのようにね、あの70度80度なんていうことはありませんが、それにしてもね、熱くなるわけです。
はい、それでこの輻射という熱の移動、つまり電磁波を遮ることを遮熱といって、この遮熱という方法が非常に大切だということでした。
はい、そうです。でも普段のね、生活の中では遮熱っていう言葉あまり使われませんね。
うん、
でもこの方法はね、結構いろんな製品に使われてるんですね。
はい、保冷バッグとか防寒着とか、
はい、
それから車のフロントガラスの内側に置いておく、あの日よけのシートもそうでしたよね。
はいはい、
銀色のシートが貼ってあるんですよね。
そうです、そうです。
で、確かあれがアルミニウムだっていうことでした。
はい、アルミニウムです。
うん、
アルミはね、電磁波を 99% もうこんなにもね、反射させてしまうっていう優れものなんですね。遮熱の方法はいくつかあるんですが、
うん、
アルミを使った遮熱はね、とてもね、ポピュラーですよ。
確かによく見ます。この時期だと、あの日傘なんかもそうですよね。そういうの出てきましたよね。はい、内側が銀色になっている日傘ってよく日を遮ってくれるんですよね。
はい、女性にはね、夏の日差しは本当大敵ですね。
うん、
アルミはあの赤外線だけではなくて、あの日焼けや、ね、あの肌を老化させる紫外線、ね、
うん、
これも反射しますから、
うん、
日傘はもう必需品ですよね。
はい、
ここで、ね、余談ですけど、
うん、
前に、ね、あの日焼け止めクリームの話を、ね、しましたけれども、
うんうん、
実は、ね、日焼け止めクリームも石油合成で、ね、作られていますから、うん、決して、ね、肌にも体にも良いものじゃないんですよね。
うん、
まあ、かといって紫外線も、ね、非常に良くない、
うん、
ただ一方ではね、この日光を浴びて作られるビタミン D、ね、これはね、骨を強くして、それから体の免疫力も上げるんですね。
うん、
だから特にね、この1年の中で一番免疫力が落ちるこの夏、本当にね、必要なビタミンです。
うん、日光を浴びないと作れないんですよね。
そうなんです。うん、ですからね、それぞれのメリット、うん、デメリットを考えると、
うん、
まあ夏の太陽は20分以内なら日焼け止めクリームを塗らない方がいいですね。
うん、そっか。
はい、それ以上なら塗る方がメリットが勝ちます。
うんうんうん、
でも本当このクリームね、気をつけてくださいね。
はい、
本当に体に悪いですから。
そうか、20分以内ですね。確かにこうつけすぎるとゴワゴワになっちゃったりします。覚えておきます。まあ、それで遮熱の考え方、まあ、とっても重要だけれど、家作りにはあまり生かされていないよと社長おっしゃってましたよね。
はい、そうなんですよ。 実は遮熱の考え方、日常生活にはかなりね生かされてきているんですが、うん、家作りにはね生かそうとしてないんですよね。でもね、家における熱移動ね、うんうん、これは3通りあるんですが、うん、まあ、今までね言ってるこの輻射以外には電動と対流、うん、これがあるんですね、
うんうん、電動と対流、今まで何度も聞いてますね。の物に触れて接触して伝わるのが電動の方で、はいはい、空気の移動によって伝わるのが対流でしたよね。
はい、そうです。対流はあのエアコンなんかがそうですよね、うんうんうん、はい。でもね、このね電動と対流、熱の伝わり方としてはこの2つ合わせても25% しかないんですよ。
へ、
残りのね 75% はこれ全部輻射
で、
そしてこの輻射は遮熱でしか対応が難しいんですね。
75% もあるんですか。じゃあほとんど対応できていないっていうことですか。
はい、それどころかね、うん、夏は太陽がこう高い位置を通りますよね、
はい、
つまり真上から赤外線がこう屋根の方に来るわけですから、
うんうん
うん、ね、あの家の部分でそれを一番受けるのは
やっぱり屋根ってことですよね。
あ、答えを言ってしまいましたね。はい、つまり特に夏は、情報からこの下方に向かって熱が移動するのが一番多くなるわけです、
うん、
ではこの時ね、輻射がどれぐらいを占めるかというと、なんと 90% 超えるんですよ。
ほとんどじゃないですか。
はい、そうですよ。
うん、
前回あのね、加古さんがお友達の家を行った時に、
うんうん
ね、新築なのに暑かったって言ってましたよね。それに1階よりも2階の方が、
はい、もう全然暑かったです。
あ、それじゃあ屋根裏部屋はどうでした。
あのそっちはもうちょっとね見せていただいたけど暑くていられませんでした。
ねえ、だからねそうなるんですね。
なんでそうなるんですか。
ほとんどの家がね、
うん、
天井裏に、まあ、グラスウール、うんうん、まあ、いった断熱材を、ね、敷いているところが多いですね、
うん、
正直申し上げて、うん、この手の、ね、断熱材ではもうほとんど効果がないんですよね。
そうなんだ。
はい、輻射には遮熱材でないと、ね、効果上がらないんです。
へえ、遮熱材。社長のゼロ宣言住宅は屋根裏も熱くならないって言ってましたよね。
はい、あの本当に熱くならないですよ。もうね1階も2階も屋根裏もほとんど同じ温度なんですね。この前ね見学してもらった家の屋根裏は外気温が35度だったですけど、うん、この屋根裏の室温は28度でした。
あ、それはちょうどいい温度で、すごいことですよね、
はい、
当然遮熱材を使っているわけですね。やっぱりアルミってことですか。
はい、加古さん、お察しの通りです。
はい、
屋根下にアルミ、
うん、
これを、遮熱材として、それからまた断熱材も、やっているんですね、
うんうん、
本来家の断熱というのは壁よりも屋根の方がね重要なんですよ、
うん、
壁には力を入れるっていうねところは多いんですが、
うん、
屋根の断熱はね結構いい加減っていうところが多いですね。
そうなんですね。それで上に行くほど暑くなっちゃう家が多かったりするんですね、
はい、そういうことなんですね。
社長のところは屋根の断熱に相当こだわっているということが分かりました。
はい、
では壁の方はどうでしょうか。他と同じような感じですか。
いやいや、もちろん全然違います。
お、
壁の方もねちゃんと遮熱してますよ。
は
い、ただし壁にはねアルミを使ってないんですね。
うーん、
あの外壁は遮熱する漆喰、これを塗っていますので、はい、壁自体があまりね熱くならない。まあ、その上に、高性能断熱材を柱のねこう外側に位置するようにこう壁全体を覆う、
うん、
まあ、いわゆる、外張り断熱っていうね、うん、これねあの断熱効果が一番高い張り方なんですね。それと合わせてね壁の中にもセルローズファイバーっていうね、これをね充填断熱、をしています。
うーん、それはすごいノンパレードって感じですね。
はいはい、
もう屋根も壁も完璧ですね。
はい、本当にねその通りですよ、
うん、
多くの、ね、住宅メーカーが、はい、夏涼しくて冬暖かい、うん、これは、ね、一般的によく使われるフレーズなんですけど、うんうんうん、あの現状は、ね、こう新築であっても、うん、冬暖かくて夏も暑いっていうところが、ね、多いんですね、うん、うちは本当最小限の冷暖房、うん、これで、ね、夏涼しくて冬暖かいを実現しています。
素晴らしい。
今日は、まあ、夏の話を、ね、しましたけれども、やっぱり、まあ、エアコンとかね、まあ、ああいったその機械に頼る家は、うん、このさっき言った冬暖かい、うん、まあ、実はねこれもできていないんですよね、うんうんうん、本当のところはね、うん、はい、まあ、この話はまたの機会にねさせていただこうと思います。
はい、ぜひまた続きを聞かせてください。今日は遮熱の大切さがよくわかりました。冷暖房費の削減もきっとすごいことになるでしょうね。はい、社長ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、島田市家山にある大井建設の池田社長と島田駅前オビリアサテライトスタジオからお送りしています。さてここからは大井建設広報の羽場崎さんにとっておきの情報をご紹介いただきましょう。羽場崎さん、まずは何からでしょうか。
ありがとうございます。今日は2つお知らせがあります。
はい、
はい、まず1つ目は明日です。
明日、
そうです、明日です。明日7月30日土曜日の時間は15時3時からですね、はい、3時から夜の8時半まで、はい、でこれは宝来橋役なし広場オープニングイベント、
あ、はい
はい、富士山サマーキャラバン、うん、夏の夜を楽しもうというマーケットが開催されます。う
ん、はい、
こちらの主催は島ママドリームさんと株式会社ママバトンさんですね、うん、はい、もうおなじみかと思いますね、うんうん、島田市の、あの子育てママさんたちね、うん、子育て支援の、はい、大変活躍してらっしゃるところが2つ、ここがあの主催となっております。
はい、
で宝来橋役なし広場っていうのは、あの宝来橋の近くにカフェがあるのご存知ですか。入り口も渡り口っていうか、
ね、あ、そうなんですね、
あるんですね、
あそこのところ、
はい、役なし茶屋、はい、そうです、役なし茶屋がありますね。はい、で役なし茶屋から見ると下に、はい、もう宝来橋の下の、うん、河川敷っていうんですかね、うん、そこに広場が整備されまして、そこのオープニングイベント、うん、これもやるそうです。テープカットもあったりっていうね、はい、そのやってるところにすごくたくさんのもう飲食のこうキッチンカーから、あとハンドメイドの物販やら、うんうん、いっぱい集まるんですが、はい、大井建設はあのウルトラファインバブルを発生させるバブルマイスター、こちらのシャワーヘッド用と洗濯機用、はい、こちらをご紹介したいと思います。
はい、
で夕涼みマーケットっていう感じなんですが、うん、まだまだ暑いですし、うんうん、であと後半はね夜8時半までですので、はい、辺りが暗くなってきます。
うん、
虫刺されに気をつけて、
はい、
できれば夜は懐中電灯などね、うん、明かりも持って歩きやすい履物がいいかなと思います。
そうですね、
はい、
はい、
詳しくは富士山サンタキャラバンの SNS がありますので、そちらを見ていただき、うん、ぜひ遊びに来てください。
はい、大井建設さんも出展されるということです。
は
い、
そうです。
はい、
そしてもう一つ、
はい、
8月7日日曜日に後悔しない家づくりセミナーを開催いたします。
はい、
こちらの会場は掛川市障害学習センターというところですね。
うんうん、
はい、でお時間は13時、午後の1時から4時まで、
はい、
で参加は無料です。
うん、
であの家づくりセミナーのお知らせは今までもしたことがあるんですが、はい、今回 初の試みは、
はい、
実はあの健康オタク社長の話も、うん、そのセミナーの中でコーナーがあるということですが、社長
少しやらせてもら
ってそうなんですね。
そうなんです。
どんなお話を。
そうですね、やっぱあのゼロ宣言住宅って本当メンテナンスがね、うんうん、かからないんですよね。うんうんうん、だからそのメンテナンスの話と、うん、まあ、実際にね住んでいただいたあのお客様のですね、お客様の、まあ、話をですね、うん、ぜひねしたいなと思っております。
はい、これは聞いておきたいですね。
もう絶対に聞いていただきたいお話です。
はい、
社長が話をする前に、うん、あの実は今 お絵描きムービーという、うん、あの可愛らしいイラストで、はい、このゼロ宣言の家を作っている大井建設の思いを、うん、まあ、約4分ぐらいにまとめた、はい、その動画があるんですが、はい、それも紹介して、でもとっても楽しいセミナーになると思いますので、
はい、
ぜひ私どものホームページ やっぱり SNS を見ていただきまして、お申し込みいただければと思います。
はい、ありがとうございます。私もその動画見せていただきました。
ありがとうございます。
すごく絵も可愛くて、
はい、そうです、
皆さんの思いがギュッと凝縮されていますね。
はい、そうです、はい、
これもホームページから見たりすることできるんですか。
はい、あのホームページにで見ることもできますし、あの山田陽子さんという方が、はい、あの作家なんですけれども、うん、山田さんの YouTube でも公開してますので、うん、はい、ぜひご覧ください。
はい、ありがとうございます。ぜひ皆さんもご覧ください。羽ばたきさんからとっておき情報をいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さて、このコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。では次回第1週目ですね、すぐ来週となりますね、お楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。